十方微塵世界の念仏の衆生を見そなわし、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付け立てまつると。皆様こんにちは、ようこそのお参りありがとうございます。田淵幸三でございます。一昨年に引き続いてですね、また今日もご縁いただきましてですね、ありがたく来させていただいたわけでございます。前回と同じように皆様方にはですね、音楽をお楽しみいただきながらですね、阿弥陀様、親鸞様のお話をお聞きいただきたいと思うことであります。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい。さて、親鸞聖人様ご一流のご法義と申しますと、ね、立派な人間になって、善人になって、ね、そしてありがたくなって、ね、そして賢くなって、いろんなことを覚えて知った、分かった、そういうものが救われるというご周知じゃありません。この前置きが長かったから、なんかそういう線なかんのかなと思ったら困るんですけどね、そういう教えじゃないですよって言うんですよね。今日一日罪を作らには生きていけない、そんなお粗末なこの私が如来様のご本願のお目当てであるということでございます。そこで今日は私どもがですね、すでにもう日常生活の中で阿弥陀様の大きなご安心の中に抱かれてあることを皆様と一緒に喜ばせていただきたいと思うことでございます。さて、お話の糸口といたしまして、読み備えさせていただきました御三代は、親鸞聖人が阿弥陀様のお徳を褒めたたいてお読みくださいました御和讃。実はですね、私はこの御和讃の摂取して捨てざれば、摂取して捨てざればという御文に大変心を惹かれております。この摂取して捨てざればのことを摂取不捨と申します、ね、今日はこの摂取不捨について阿弥陀様の心をお味わいさせていただいて、お取り次ぎをさせていただきます。親鸞聖人はこの摂取不捨のお言葉について、御和讃の中で、物の荷車を負わえとるなりと説明書きを書き加えておられます。ね、阿弥陀様が逃げている私をどこまでも追いかけて捕まえてくださるのです、ね、逃げるとは私が阿弥陀様の光から外れてしまっているのでしょうか。そうではありませんね、阿弥陀様は全ての世界を照らし、念仏の主生を、皆様のようにお念仏してするね、お念仏の主生を、ね、摂取して捕まえる。一度捕まえたら決して離されないのであります。いつでもどこでも誰にでも途絶えることなく働いておられるんです。阿弥陀様は常に私を照らし、どうか私の呼び声を聞いておくれ、あなたを必ず浄土へ連れて行くぞと私のお念仏の声となってお呼びくださっているのです。阿弥陀様は常に私を照らし、もう私ども初めから阿弥陀様の見てのうちにありながらも、ね、そのことに気づかないでいつまでも迷いの世界を露呈しているのが私たちです、ね、そんな私をこそ救わずにはおれないと、ね、働きかけてくださってるんですね。つまり阿弥陀様は往生のためには何の取り柄もない、 何の持ち合わせもない私を憐れんで念仏の衆生に仕上げてお救いくださるのです。それが摂取不捨のお心だというのですね。はい、さてね、ちょっと余談になりますけど、私最近お坊様それから浄土真宗でも、まあ、本願寺派だけじゃないです、10派ありますからね、それとか御門徒様ね、中田の中にね、こんなことをおっしゃる人がおられるんですよ。お浄土に帰るという人がやはるんですよね。ちょっとなんか、ちょっと私も違和感感じたんですけどね、ちょっと心心配ですよね。なんでかと申しますとね、それをね、元いたお浄土に帰るという意味でこの字が使われている場合があるんですね。ということは私たちはもうお浄土にいてということですよね。ねえ、でそういうことをおっしゃる人がおられて非常にね、ちょっと違和感感じるんですよね。うん、元いたお浄土、ね、浄土真宗はですね、そもそもがお浄土に往生させていただいて、それから仏様にならせていただいて、まあ幻想栄光って、まあ、難しい言葉を使っちゃいましたけど、それからこの江戸で苦しむ人々を強化するというかお救いするというね、そういうそれが浄土
真宗のご法理ですよね。だから元いたお浄土となりますと、
ちょっと浄土真宗の教えからだいぶ外れてしまうと思うんですよね。私たちはまだお浄土には行っておりませんし、お浄土で生まれたわけでもありませんよね。ですから私は誤解を避けるためにも、この帰るという字ですね、帰宅するの帰という字ね、わかりますよね、はい、帰という字、帰るね、この字は極力使わんようにお話の中でもしてます。でどうしても使わんないかんときは、元をいたお浄土ではありませんよと必ずお断りをつけてから言うようにしてますね。時々そういうことを言われることがおられるんですね。はい、堅苦しいご褒美の話ばっかしになってしまいましたけど、それでは少しね聞いていただきましょうか。何万何万まだ、はい、はい、ありがとうございます。何万何万 ね、部屋で待たせていただいた時にお念仏が聞こえてきました。正真念仏芸様がね聞こえてくださって非常にいい気持ちでゆっくりと待たせていただいたんですけどね、この親鸞聖人の正真念仏芸をですね、大阪は八尾ご出身の作曲家、清水治先生という方がおられたんですけどね、クラシックの作曲家です、うん、その最初の2句ですね、奇妙無量寿の来名も深すぎ子、これを使って今歌曲にしてくださったんですね。それをお送りいたしました。はい、それでそうですね、今日私のお話ですけどもね、親の心子知らず、子の心親知らずという申しますね、うん、私が子どもの頃の話なんですけど、お聞きくださいますでしょうか。当時私の実家は口数が非常に少なくて不愛想でね、職人かたぎの父が自営業を家でやっておりましてね、母が手伝っておりました、うん、母は主婦業とその上にまだ父の手伝いに追われるですね、それは忙しい日暮らしをしておりました。ですから私の学校の行事などにはそんなん全然ほとんど参加してくれませんでした。私はその度に、寂しい思いをしておりましたね、両親は私に関心がなかったかのように思ってしまいましたですね、無視されたと思い込んでしまいましたね。まあもともと私その頃から音楽がね大好きでしたのでね、音の出るものであれば何でも片っ端から持ってきて楽器にまあ見立てて弦を張ったり、まあ、いろんなことして工夫してですね音を鳴らして遊んでおります。寂しがりやって言われてみればそれはそうかもしれませんけどもね、まあ、そこしか私の居場所がなかったのかもしれません。そして高校生になるとですね、私は音楽の方面、音楽大学に進みたくなったんですが、まあ、その時の私の家の家族の状態考えたらとてもそんなことを、ね、打ち明けるような雰囲気ではありませんでした、ね、ですからよう言わんかったんです。誰も親に父親にでもね、そんな時そんな私の気持ちに気づいた母はですね、あんたお父さんに相談したらええのに、自分の思いをちゃんと言わなあかんやないの、ね、お父ちゃんかってほんまはあんたのことものすごい心配してはるんやでと言ったんですよね。私はこれまで辛抱してきたのが一気に爆発したみたいになってですね、嘘ばっかり、僕はあんなお父さんみたいになりたくないだけやひどいことを、実は父が医学を志し、ね、お医者さんになりたかったんですね。医学を志したもののやはり家庭の事情で断念していたことを知らなかったとはいえ、私の不用意な発言がですね父の心を傷つけたことは言うまでもありません、うん、まあしかしながらですね、なんということでしょうかね、父は何にも言わないで学費を工面して払ってくれた、まあ、結局私はその後音楽大学に進むことになってですね、卒業後はなんとか生活が成り立つようにまでなりました。それでも私はまだ、父に対するわだかまりを依然と持ち続けておりましたね。父はなぜあの時学費を出してくれたんでしょうね。その時は全然わからなかったんです。はい、 それではここでまた一曲ね、お聴きくださいませ。何万だ何万だ何万だ何万だ何万だ仏何万だ仏何万だ仏何万だ仏何万だ仏私が寂しい時によその人は知らないの私が寂しい時にお友達は笑うの私が寂しい時にお母さんは優しいの私が寂しい時に仏様は寂しいの。
気にしてるとペシャペシャの声になるんですね。非常にどの辺を接点あの中心に置くかが難しい点ですよね。はい、まあまあ余計なこと。私が寂しい時に、私は寂しいんだけどお友達は知らない。あんたが寂しいことなんか自分はこの人は関係ないですから、ね。そうでしょ、ね。で次私が寂しい時にお友達は笑う。私は寂しいと思っている時のお友達は幸せな楽しいことがやっぱりバーッと笑うじゃないですか、ね、で私が寂しい時にさすがお母さんというのはずっと違うんです。お母さんは優しいです。涙を見てくれると、ね、次ここなんですよ。この知りたいのに私が寂しい時仏様は寂しい。仏様だけが自分の気持ちを完璧に分かってくださっているという、この詩はですね、金子みすゞさんですね、はい、あなたからの詩ですね、宗像義直先生が先ほど言った。だから私たちの人様にかける思いというのは限界があるということです。よく寄り添うということを皆さんよく言いますよね。寄り添うということは究極的には仏様しかできないということですね。まあ、ちょっと今よそ見ししてますからもう次も時間になったら時間だでもいい歌ですよねこれ、はい、私も好きやからこれ歌いたいんですよね。はい、はい、ところで先ほどのお話でしたね。父はなぜあの時学費を払ってくれたんでしょうかということで今の歌になります。その続きなんです。 ある日の私の演奏会に珍しく両親の姿が、意外でしたが、私に無関心なあの父も来てくれた。演奏会が終わって、相変わらず口数の少ない父でしたけども、私に一言、お父ちゃんは若い頃は医者になるのが夢やったんやけど、家の事情で諦めた。せや世界お前には何としてでも音楽家になってほしいとクレドでずっと願っていった。これまでずっと願って、せや世界一点でも経過、音楽家になりたいねという言葉をやっぱりお前の口から直に聞いてみたかったな。私は悲願して料理番だったわけです。ちゃんと言わなあかんやかという自分の高校生になろうという人間は、そういうことがちゃんと言えんなあかんねん。父は私に無関心ではなかった、私を無視していたのでもなかった。私の思いは父も同じように、もう初めから一緒に思ってくれていた。両親はもうおりませんけど、ご両親は、ね、おりませんけどね、最近分かったことですけど、父が祖父の御在の連れ子であった時、
祖父と父は血がつながってはいなかった、まあ、それでショックとかそういうことでもね、まあごく最近分かったことなんです。まあ、それもなんで分かったかなんてまた言うてる時間があって、うん。ですから父はですね、僕は医者になりたいんですっていうようなことは言えなかったんです。うん、だからこそ我が子には望む道に進ませてやりたい。思いを堂々と親に告げ、夢に向かって真っ白に進む子供でいてほしい。そのすべて叶えられるよう精一杯応援していくのが親の役目だと、この私を願い続けてくれていたんです。まあそういうことがあって、最近ちょっとねこの話を思い出してね、ちょっとなんか涙が出そうになる時ありますけどね。はい、まあそういう話だった。両親の本当の気持ちも分からず、ね、ことごとく悪態ばかりをつき、親の心を無視して背を向け続けていたことが逃げていることであり、それは私自身の姿でもありました。それでも両親は私を心配し支え続けてくれたのです。両親がそうであったように、いや人間の親が我が子に対する心を、そんなんよりもっともっと超えた大きな大きなおじいきのところで、阿弥陀様も私を心配し続けてくださってありました。それでも私は阿弥陀様の願いを果たしてそのように聞こうとしていたのでしょうか。阿弥陀様はずっと昔から何万ダブ何万ダブと呼び続けてくださっていたのであります。その呼び声に対して私は、そんなことを知らん、そんなことがあるはずがないと聞く耳を持ちませんでした。阿弥陀様から逃げるとは、私が自ら離れていくように考えておりました。しかし自分の行いにも気がつかない自分の姿であると、この父との出来事を通じて深く味わわせていただきます。物の居苦労を追われとるなりと、逃げても逃げても漏らさず私を照らし続けてくださり、お浄土に導いてくださる阿弥陀様のお慈悲であり、阿弥陀様は片時も私から離れることなく、何万ダブ何万ダブと声の仏様となってずっと呼び続けてくださっている。そのことをね、物の緩を追わえとるなりと親鸞聖人は表してくださったのです。 それは一生涯かけてお示しくださったお念仏の道である。お念仏を申し、お念仏を喜ばせていただく身とならせていただいたんです。それを親鸞聖人は念仏の修行を見そなわしと、ね、お示しくださった。もうすでにこの私の中に摂取して捨てないという阿弥陀様の摂取不捨の心が働いてくださっているのです。何万ダム何万ダムのお念仏となって私を抱きかかえてくださっております。何万ダム何万ダム何万ダム何万ダム。はい、それでは次の曲またお送りさせていただきます。山川圭介さんに言ってね、あのあれなんです、演歌とかねポピュラーの方の歌謡曲の方の作曲じゃない、あの作詞家詞を書く人ね。でやっぱり中田義直先生、中田義直先生さっきもありましたあのね私が寂しい時のあれも中田先生なんですけど、あの、まあ、歌曲たくさんお書きくださいましてですね、雪の降る街よメダカの学校はとか、みんなですね、それ作った先生ですけどね、この歌もちょっとポップスの添えを山川先生のね詩に、あのこういうこの歌私も好きなんです。これ別にね仏教参加ではありませんね、仏教参加と違うんですけど、なんか私の心の中にずっと深くねなんか響いてくるんですね。 それで今回取り上げさせていただきました。まあ、そんなのでこの歌を、ね、お送りしたところでちょうど時間がもう30分ばかり経ちましたので、ここで少しだけ休憩させていただきます。また後のお席でもよろしくお付き合いくださいませようにお願いいたします。どうもどうもありがとうございます。引き続きのご縁をいただきます。まずそれじゃあ今回は演奏から参ります。お聴きくださいませ。ナマンダナマンダ、はい、それね一番最後に皆さんで一緒に、はい、楽しみに待っててくださいませと。
よいとな、よいとな。
いかがとこの気に問えばよ、私は落ちる気にらにとえ、よいとなよいとな、高い山からお寺を見ればよ、ごんとや宝山、よいどなよいどな。はい、ありがとうございました。拍手が出てきましたね。なんかショータイムみたいになってきましたね。はい。ありがとうございます、低い声聞こえました？あ、そうでした。ちょっと地声みたいになってしまって、そうでしたか。これね、この曲ね、妙高人ってお聞きになったことあります？妙高人って親鸞上人、白蓮華と言い張ったんですね。要するにお念仏の香りの豊かな人、非常に熱い心の浄土真宗のね、御門徒さんというか、もうお念仏がもう体の中に染み通ってしまってる、決して教養の高い人とかそういうんじゃなくて、もうごく普通の人で、ね、そういうお念仏が阿弥陀様が体の中に入ってくださったみたいな、もう体自身がお念仏みたいになってるような、ね、そういう人のことを妙高人、妙というのは絶えなるの絶えという字ね、妙高は好きという字ね、人は人、江戸時代にね、こ浄土真宗のね、門徒さんだけずこの絵になった仏様が体の中に入ってしまってね、そう、おかるさん、おかるお道行、むつれじまいとこね、山口県の日本海の方 のちょっと西の方になるのかな、島に、まあ話せば長いんですけど、ものすごいおてんばのねお嬢さんやったんですけど、その人が寄せのお念仏に会っていきましたね。幸吉さんという旦那さんと結婚するんだけどね、浮気されてしまって、ね、それでもうお念仏と慈悲が聞こえないと、もう落ち込んで大変やったんですけど、そこ のお寺の住職さんがね、上手にご教育なさって、それで妙高になる、妙高に、そうなんです。だからもうすごくで、結局幸吉さんもそういうのが治って、で家族でみんなお念仏を、要するに阿弥陀様を中心とした、ね、ありがたい生涯を過ごされたという方なんですけどね、そのおかる道行の歌をね、今で今ちょっと歌なんで言葉が分かりにくいかもしれませんけど、ね、一番は「聞いてみまんせ、まことの道をよ、無理な教えじゃないわいな」、2番は、昨日聞くのも今日また聞くもよ、ぜひに恋とのお呼び声、そういうふうな、ずっとね、今8番ぐらいまでやったんかな、そういう歌なんですね。はい、今日のために必死になって練習しました。初めてです、初めてなんです、はい、はい、初めてです、今日この歌、はい、もう逆に食らいつくようにして聴いてました。でもいい歌で、ちょっとなんか日本の民謡調のね、節でね、はい、まあそんなことでね、そしたら次ですね、親鸞様という、これご存知かと思いますけど、これ仏教参加ですよね。親鸞様はね、私たちがね、貪欲心に愚痴、わかります？貪欲心に愚痴、三毒の煩悩という三つの毒と書いて貪欲心に愚痴ね、はい、貪欲心に愚痴の中にある迷いの五無であるとおっしゃいますね。この曲の一番、これから歌うんですけどね、この曲の一番は貪欲、私たちのむさぼる心、私たちのむさぼる心を、ね、清浄光様、 きれいに清める光、十二光ってね、阿弥陀様の光、十二の光がある。その6番目と7番目と8番目が、その6番目が清浄光様、清浄光様がね、取り除いてきれいにしてくださいますというんですよね。私たちはどんな気持ちでね、手のひらを合わせているんでしょうね。今日晩ご飯何にしようかなと思って手のひらね、どんな気持ちで合わせているんでしょうかね。私たちはいつもね、どこにも体に故障がなくて働くことができる、こういう当たり前のことをありがたいとはなかなか喜べないんですよね。ね、はい、2番は真に、真に私たちのトゲトゲしい心、ね、をこの歓喜光様、歓喜、喜ぶ字ね、歓喜、今の言葉で言う歓喜の光ね、歓喜光様が柔らかくしてくださいます、ね、キラキラ輝いてるお星様も四重輝いてはおりません。ひとたび嵐がやってきますと真っ暗闇になってしまいます。同じように私たちの心にも嵐が吹くこともあります。他のものを寄せ付けないようなね、感触が起こることもあります。しかしお念仏を喜ぶ人はそういう煩悩が起こってもですね、お念仏様が和らげてくださるんです。はて3番は愚痴、愚痴、特によく真に愚痴ね、3番愚痴ですね。私たちの愚かで、ね、暗い心を仏様の知恵の光ね、仏様の知恵、知恵の光、知恵光って言うんですけどね、この十二光の8番目の光ですけどね、知恵の光で明るくしてください。特に私のように年取りますとね、つい愚痴が出るんですね。若い時は体も強いしね、見かけが良くて私なんかよくモテたんですけどね最近はそういう機会がなくなりましたね。寂しいだけの孤独な老人になってしまいました。だから寂しい命を嘆く時と3番には歌詞があるんですよね。そうなってしまうんですね。しかし親鸞様はね、私の手を取り、悲しむなよ、一緒に行こうぞ、私の手を取って励ましてください、まあ、そういう歌なんですね。親鸞様をお聞きくださいね。これは滝田恒春作詞、古関裕二ね、あのいろいろ流行かなんかで昔のね、古関裕二さんの作品です、作曲です。はい、それでは親鸞様、あのご存じの方は皆さんにご一緒にお歌になっていただいても結構ですよ。何万だろう、何万だろう、あ、ちょ、これはいかんね、この音は違うね、失礼しました、あ、ここだ。 くれても名も阿弥陀仏唱えれば親鸞様は灯火私の行く手にかざされる。この世の旅の明け暮れに寂しい命を嘆く時悲しい時、嬉しい時、平凡と思う時、いつも迷いの中にとらわれてしまう私を憐れんで救いの目当てとしてくださる阿弥陀様、悲しい時は悲しいままで、辛いねと寄り添ってくださり、嬉しい時はよかったねと一緒になって喜んでくださるんです。また平凡という当たり前のこともありがたいっていう感謝の心に変えてくださるんです。身を煩わせ心を悩ませる煩悩の一つ一つを柔らかく包み込んでくださる。あなたを必ず仏にするぞとお聞かせいただいたならば、私の人生何一つ虚しいことはなかったのだと、まあ、このように味わわせていただきました。ああ阿弥陀様の願い、私を見守ってくださり決してお見捨てにならない阿弥陀様、そして親鸞様、ナマンダムナマンダムナマンダムナマンダム、はい、ちょっと古い歌なんですけどね、皆様は古い歌っていうこの話を言うたら失礼なんで皆さんもう言うてしまったんですし、あ、そう、皆様は言いにくいな皆様は叱られてという歌をご存知ですか。あ、そう、知ってますって言わんといてください。若いですねって言おうと思ってたのに私もかろうじて知ってますあのね、私は昭和21年生まれですから、終戦の次の年、いや、それでもう73ですよ。若いですか。ああそうですか、もう家帰ったらほとんど老人みたいに追われてるんですけど、もう邪魔者にされてます家族から、はい、そうなんですよね。この叱られてといったね、これ奉公に出された子供の心情があった。奉公言うたってね、これ私福吉の研修会でね、今伝道院ってありますがね、あそこで勉強してはるような人なんです、まあ、勉強会みたいなね、私この叱られての歌で奉公したことある。誰一人みんなこの歌知らんよ。ほんで奉公言うたって何ですか、若い人。私ショックでしたね、やっぱり年寄りになってんねんなと思って、そやから、この歌を言うて知ってるはったら、あ、もう大体年分かってしまうんでいや分かるわけじゃないんですけど、まあ、年っていうのはね、0歳でも1歳でも80歳でも同じ生きてる間、私そう思ってます ね。そやから皆さんどうぞ胸張ってください、ね、まあちょっと余談が長くなってすいません。まあそんなことですね、この歌は、ね、明治時代の男性詩人 清水桂の詩に、広田龍太郎が作曲した童謡です。残念ながらこの歌はもうほとんど歌われなくなってしまいました。先ほど言いましたように若い人はほとんどみんな知りません。なぜかと申しますと、昔は私は中学校の教科書に出てたんです、本が、あのその曲がね。ところが今はもう文部省がカットして、そういう古い曲はね、なじめんとかなんか言葉が難しいとかなんか言ってる、あの教科書に出てないからみんな知らないんですね。私は中学校2年生の時この曲を学校に習いました。なんでこんなにはっきりと覚えているのかと申しますと、この年新任の音楽の先生が赴任してこられて、その先生の ご熱心なあのご指導のおかげでですね、私が後に音楽の方面に進むきっかけとなったんですね。そんなんでよく覚えてるんです。この曲は先ほど言いましたように親元を離れて奉公に出された子どもの心境が心情が歌われてあるんですね。この時代は子どもの基本的人権が今のように手厚く保護される時代ではなかったんですよね。まだ遊びたい盛りの2人の子どもがその家の主人に叱られて、ね、あの一人は町までお使いに出され、もう一人、おそらくこの子は、女の子だと思いますね、子守を言いつけられます。なぜ叱られたんでしょうね。つい村の子供たちと遊びの仲間に一緒になって遊んでたのかもしれませんね。そろそろ夕闇が降りてくる自分に遠く離れた町までお使いを命じられたり、子守を言いつけられたりして、はいと素直に返事することをためらったからかもしれません。この二人とはおそらく兄と妹の兄弟かもしれません。女の子も坊やをおんぶしてお兄ちゃんと一緒に村外れまでやってきました。日暮れの寂しい細道、コーンと泣いて狐が出てきたりするんじゃないかと思うと、怖くなって涙ぐみたい思いなんです。桜のきれいな村に早く帰りたいな、そしてお父ちゃんやお母ちゃんと一緒にまた花見がしたいな、そんな二人の願いはいつになったら叶うのでしょうか。清水桂は幼い頃お母さんと生き別れた悲しみを親元を離れて奉公に出された子供の心情と重ね合わせたのでしょうか。それではお聞きください。叱られてでございます。 られて口には出さねど目に涙二人のお里はあの山を越えてあなたの花の村本に花私たちはどのように寄り添うことができるんでしょう、ね、しかしですね、寄り添うことは先ほど言いましたけどできないんですよね。せいぜいお念仏、ね、生だお念仏を唱えることぐらいでしょう。しかし阿弥陀様という仏様はですね、すべての生きとし生けるものを漏れなく救うこともできないようなそんな仏様やったら私は仏にはならないと誓われたんですよね。いいですか皆さん、ここですよ。ここが素晴らしいんですよね。漏れなく救うとおっしゃるんですよね。そして仏様になってくださったんですよね。ということはこの二人の、ね、お子さんがこの世の生を終えられた時にですね、もう一目瞭然ですよね。阿弥陀様はそっとこの二人の子供たちに寄り添われ、無限の慈悲の光を照らしてくださっておられます。この子に及んでですね、こうしなさい、ああしなさい、しっかりしなさいなどと生き方をはもうお告げになることはありません。強く賢く立派になれとも、あ、そんなことはもうおっしゃらないでしょう。強くなりたくとも、弱く愚かで、ただ涙するものを愛おしくご覧になり、必ず救うぞという救いの不変にお立ちくださった。そのままでいいんだ、そのままおいでと呼び続けてくださっているんです。今でもぞ私たちもみんな全ての人ですね。そして先立たれた方々と再会ができるお浄土を建立してくださったんです。ですから私たちは、私はですけどもね、このお話で気づかせていただいたものは、このお念仏の御教え、これこそ私どもが歩ませていただく真実ただ一つの道であるということ。私が救われるのはこのお念仏の道、これだけなんです。もっと言えば、もはや私には阿弥陀様しかおってくださらないのです。私が救われるということは、阿弥陀様のお呼び声を私の方から聞かせていただいたということではありませんね。阿弥陀様の方からすでにもうあなたは救われているんだと、そのことをお聞かせいただくことだ、お聞かせいただいたそのままが、それが救いだったんです、ね、だからよくご信心もらえない、ご信心もらえないって嘆く人いるんです。私の知ってるお住職さん、阿弥住職さんですけども、あのいろんな勉強会行かれるんですけどね、僕あの信心もらえるんやろかってものすごい言うはるんですね。で、まあ住職さんでもあるしね、そんなこと私 あんまり言うたら悪いしね、せやけど、まあ、もうご住職様もうこんだけお念仏のこういう法話とかね、ご法座とかいろいろ出家で勉強紙取れてるから、もう阿弥陀様はもうお救いになってるじゃないですかっていうことは私分からんのにね、あまりにもおっしゃるもんでね、阿弥陀様の救いってそういうもんなんです。大体ですよ、そもそもね、南無阿弥陀仏様に救われるという言わはるんですけど、ちょっとこれも私違和感、南無阿弥陀仏に救われるって南無阿弥陀仏自身がもう救いそのものなんです。そうですね、南無阿弥陀仏ってお六字に込めて救いを表してくださる、それが一番最初にいただいた摂取不捨という、摂取不捨が大体救いですよね。だからその住職さん、絶対に名前は出しませんけど、そういうふうにおっしゃらないで、もうここに座ってご法座、ご自身もね、いろいろ仏事なさってるわけですからね、で法教さんのお話もお聞きくださってね、何万でも言うてはるわけですから、もうそれで、ね、だからご信じいただきたいって、私の方から取りに行くやつじゃないんですよ。だから先ほどの話ですけど、もう救われてやるんだということをお気がついただくのが浄土真宗の教えです。はい、まあそんなことでね、みんな阿弥陀様のお手回しだったんですよ。それで私たちは阿弥陀様への感謝のお念仏となって、何万ダブこの何万ダブも唱えせしめてくださることだったんです、阿弥陀様からね。みんな阿弥陀様ね、はい、そこでですね、もう時間過ぎたんですけどね、せっかく印刷していただきました、その曲をね、ちょっとね、皆さん見ていただけますか、うん、あなたがいるからあったかいってね、歌詞皆さん、ちょっと楽譜なので見にくいんですけどね、はい、3、はい、悲しみの終わりを持たずに一人ぼっちで凍える私をすでに見抜いてくれていた、あなたの願いは誓いとなって遥かな時を超え今私を照らし呼んでいる、変わりゆくこの世界で変わらないものに出会えた、私の悲しみのすべてを知っている、あなたがいるからあったかい。で右のページ行きまして、2段ほどピアノの感想がありまして、それ3段目、はい、変わりゆくこの世界で変わらないものに出会えた、限りある命の中で限りない命に出会えた、私を抱きしめて決して離さない、あなたがいるからあったかい、あなたがいるからあったかい、あなたがいるからあったかい、これね、歌詞読んでいただきましてありがとうございました。親鸞聖人のね、正蔵松和さんの中からですね、一首、うん、如来の左岸を尋ねれば苦悩の右上を捨てずして栄光を主と下まいて大飛信おば成就せりという語さんがあるんですけど、ね、それを芦原道江さんって、これ本願寺のね布教師さんでいらっしゃるんですよね、この方が今の分かりやすい現在の日本語に作り変えてくださったのが今読んでいただいた詩なんです。はい、そうなんです。ほんで二階堂和美さん、この方はお寺の坊森さんだとお伺いしてますけどね、秋教区の方だったと思いますけども、はい、それではもう皆さんと一緒にもういきなりついていって歌ってくださればいいと思います。よろしくお願いいたします。何万だ何万だ何万だ何万だ、そうです、そうです、はい、 ちみの終わりを持たずに一人ぼっちで凍える私をすでに見抜いてくれていたあなたの願いは近いとなって遥かな時を越え今私を照らし呼んでいる私の悲しみのすべてを知っているあなたがいるからあったかい。ここで感想が入ります。私を抱きしめて決して離さないあなたがいるからあったかい。あなたがいるからあったかい。あなたがいるからあったかい。はい、ありがとうございました。よく歌っていただきました。いい歌ですね。また皆さんどうぞ愛唱してください。機会がありましたら。ありがとうございます。皆様と共にですね、摂取不捨の心、親鸞聖人が表してくださいました。一度捕まえたら決して離さないという摂取不捨の心をね、ありがたく皆様と共々も私もお聞かせいただきました。いいご縁に恵まれてよかったと私も喜んでおります。ようこそのお賞もありがとうございました。一段の寛容拝読の御文章にてお取り次ぎとさせていただきます。何万だ何万だ何万だ。上人一流のご関係の趣は新人のもってほんとせられそろ。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に未だに奇妙すれば不可思議の眼力通して仏の方より往生は事情せしめたも、そのくらいを一年ぽっき入生上始終と申しゃくし、その上の称名念仏だ如来我が往生を定めたまいし、御本法人の念仏だ と心べきなり、あなかしこ、あなかしこ、なまんだ、なまんだ。